ナの木漏れ日時間。木漏れ日の皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第26回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。それでは早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。ご紹介していきましょう。こもれびネームセバさんからのプチニュースです。僕は最近ボランティアで小学校に行っているのですが、遊ぼう遊ぼうと話しかけてくる子供たちが可愛くて仕方がありません。昨日子供たちと校庭を走り回ったので筋肉痛がすごいですが、それも嬉しいです。以上、プチニュースをお届けしました。えへへ、可愛い。可愛いな。遊ぼう遊ぼうって、今の小学校は学校とか教室でどんな遊びしますか？なんか押し相撲とかまだなくなってないですか？ありますかね。かわいい。続きまして、木漏れ日ネーム七市のエリーさんからのプチニュースです。先日友達からのメッセージに対して了解と打ったつもりだったのですが、見返してみたら旅館と返していました。以上、プチニュースをお届けしました。いや、この打ち間違いわかるな、すごく。でも了解を旅館って打ち間違えたことはなかったので、なるほど、そんな打ち間違い方があるんだと今思いました。次からその誰かから旅館って返ってきたら、あ、了解なんだなと思うことにします。ありがとうございます。続いて、こもれみネームココアさんからのプチニュースです。この前、家族4年目になるフレンチブルドッグのワンちゃんが新技である両手タッチができるようになりました。以上、プチニュースをお届けしました。かわいい。あー、もう想像しただけでかわいかった今。両手タッチ絶対かわいいやん。ニコキューがブニってなる。いや、それでお菓子をあげるってことですよね。かわいい。フレンチブルドッグちゃんが両手でタッチなんてしてきたら、もう全部袋ごとあげちゃい、あげちゃいそうです、もう。はい。続きまして、木漏れ日ネーム、ヒロホンさんからのプチニュースです。先日、高校の部活仲間4人と、年末恒例大ボドゲ大会を行いました。仲間うちの一人に、子供が年末に生まれるとのことだったので、今年は9月に前倒し開催になりました。月日が経ち、環境が変化していっても変わらない僕らだなぁと思いながら、大変笑いの絶えない時間になりました。無事出産となって落ち着いた際には、残った3人で出産祝いやーと押しかけようと思います。以上、プチニュースをお届けしました。このお子様が生まれるということで、9月に前倒しにしてまでこう開催しようみたいなのが仲の良さを伺えますね。ぜひ無事にご出産されて、そして出産祝いやーって押しかけられる日が来ますように。はい、ということで今週はここまでです。私のプチニュースはさっき買ったんですけど、カプリコのグレープ味を初めて見つけて、これを後で初めて食べます。以上、プチニュースです。あ、つけてくれた、ありがとうございます。 はい、ということでこんなことでも大丈夫ですので、皆さんどしどし、送ってきてください。それでは、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
ヨウミヤヒナです。
生駒ゆりえです。
水野咲です。
私たちがパーソナリティを務める番組
エクステンドステップホーム、
オンデマンド配信サイトカルチェラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。詳しくはカルチェラで検索。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。はい、ということで私の近況のお話をさせていただきたいのですが、先日京マフに行ってきましてですね、京都というと私奈良県出身なので、家族が奈良の方にいるんですね。なので、家族と一緒にご飯食べに行ってきました。はい、で、まあそのね、親孝行というか、まあお姉ちゃんも一緒だったんで、家族孝行したいなと思って、ちょっとね、お高めのお肉屋さんにちょっと一緒に行ってきたんですけど、もう本当にこう笑いが絶えないお食事になりましてですね。というのも、我々ヨウミヤ家はそこまでこう高めのお肉屋さんに行くことがあまりなくてですね、ついてメニュー表みたいなものがいただいて、こう机の中にこう並べられてるんですけれども、そんな中で、じゃあまずドリンクから先に頼もう。ドリンクどれだ、ペラ、あ、これじゃないわ、ドリンクどれどれ、これ、あ、違うとかって言って、なんかお正月のカルタめくりじゃないですけど、なんかこうめくって確認して、あ、これじゃないみたいな感じになって、もうそこからこうメニューの注文も大変で、で、かたやお父さんはこうまだメニューも頼んでないのに、汚れないような白いやつを誰よりも先につけてるし、片や隣ではお姉ちゃんが割り箸がこう袋に入ってると思うんですけど、その袋にこうちょっとお高めのこう店舗名が書かれてあるんで、それをなかなか来へんから、もうこれは持って帰るわって言ってカバンに詰めてるし、なんかもうここは本当に家なんじゃないかみたいな、あまりにこうヨウミヤ家のなんか空間になりすぎていて、なんか大変でした。大丈夫かな、こう騒がしくしてないかな、こうせっかくのお店なのに、なんか他の人たちに迷惑かけてないかなとかも思ったりして、あとせっかくなんでこう写真みんなで撮りたいと思って撮ってたんですけど、なんかこう私のところからじゃ他のお客さんも映っちゃうから、それは良くないなと思って、ごめん、そのお父さん側から撮ってくれるってこう言ったら、全然もううまく画角に収まらない位置で、どれや、これどれ押すんやみたいな感じになってるし、じゃあお姉ちゃんに任せようかなと思ってお姉ちゃんに託したら、なんか急に、あれ、ごめん、なんか変なボタン押しちゃったって言って動画回し始めてるし、なんかもうこれこれみたいな、ヨウミヤ家はこんな感じです。はい、なんか他にももっといろんなこう面白いおかしい話はいっぱいあるんですけど、ちょっとパッと思いつく限りでもこんなに出てきますね。まあでもみんなでお肉食べられて美味しかったです。 はい。はい。ということで、続いては、コモリズの皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。
コモレビネーム、ドサンコバイトリーダーさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。
こんばんは。
最近、ヨーミヤさんのラジオにハマって、メールを送らせていただきました。
ありがとうございます。
僕は、もともと声優さんのラジオが大好きなのですが、ヨーミヤさんの落ち着いて芯のある声と、リスナーを大事にするヨーミヤさんの性格に惹かれ、一週間で過去のラジオをすべて聞いてしまいました。すごい、ありがとうございます。ヨーミヤさんきっかけで、バンドリや僕の心のやばいやつなど、ヨーミヤさんの出演作を見ることができ、とても素敵な作品に出会うことができたと感謝しています。ヨーミヤさんをラジオきっかけで知る人もいるよ、ということが知ってほしくてメールを送らせていただきました。これからも応援しています。と、いただきました。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいですね。ラジオきっかけで。なんか私こうやっぱりどこまで行ってもこう作品ありきで私のことを見てもらえていると思ってはいるんですけども、なんかこうしてラジオで私のことを知ってくださって、そこからこう作品の方に足を踏み入れていただけるっていう、なんだろう、キャラクターたちが皆さんを私に引っ張ってきてくれたように、私も今度は皆さんをキャラクターたちの元に引っ張っていくことができているのかなと思うと、なんかもう本当に幸せな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そしてね、この木漏れ日時間はもう一週間で全てのものを聞いていただいて、もうきっと感じてるよって思ってくださるかとも思うんですけども、みんなでまったり木漏れ日のような絵本の中のようなラジオになっていたら嬉しいなと思います。私最初の頃はひっそりしてないとダメなのかなって思って、なんか抑えめで喋らないといけないのかなって思ってたんですけど、そうか、絵本の中なら関係ないなってことに気づいたんですよ。なんかこう読み聞かせでこう寝かせたりするじゃないですか。子供ちゃんたちが寝られるようにこう読み聞かせの時間があったりするじゃないですか。その読み聞かせの中の絵本の物語は別に夜であろうと、こうやって楽しむ瞬間もあるし、心落ち着く瞬間もあるから、なんかそれでもいいのかもとかって思えたんですよね。だから皆さん、時間帯お構いなく、ボケもあり、ツッコミもあり、みんなでいい時間を過ごしていきましょう。はい、続きまして、コモレビネーム、ナノリさんからいただきました。ありがとうございます。第22回の放送で、長いネイルでスマホとかどうやって触っているんだろうと気にされておられましたよね。残念ながら私はギャルではないのでわかりませんが、代わりにギャルの友人に回答していただきました。慣れるまでは不便だけど、指の腹で操作すれば画面も傷つかないし、もう満体。冬の手袋は穴開くからマジ無理とのことです。画面の傷にまで配慮されていて非常に勉強になりました。顔文字かわいいといただきました。ありがとうございます。すごい、すごいよ皆さん。手袋は盲点でした。そうだ、手袋つけれない。じゃあ当然だけど、そのなんかビニール袋つけている作業的な仕事はできないってことですよね。だって爪ねバーンっていっちゃいますし。しかも腹、指の腹で。こういうこと？こういうことだ。へえ。どうやって書いたりするんですかね。私こうアイビスペイントをスマホで使ったりするんですけど、アイビスペイントってイラスト描くんですよ。からその指でこうなんかこ
こう細かく線を描いて輪郭とか目とか描いていくんですけど、え、指の腹で、すごいすごい、いうか盲点だった手袋があるみたいに、もっと他にも盲点なところありますよね。ペットボトルは、あ、こう持てばいける、本当だ、爪以外のところを、爪を当たらないようにしないといけないんだ。すごーい。やっぱり各々のそのなんかおしゃれとか可愛いとかをこう極めていくためには、まあ、私生活もこうやり方がありますよね、きっと。素敵です、ちゃんとこう可愛いを貫いていくっていうのも。続きまして、こもれびネーム島風さんからいただきました、ありがとうございます。清宮さん、こんばんは。
こんばんは。最近洗濯機の洗剤コーナーに柔軟剤を入れてしまったり、その逆もよくやってしまいます。一人暮らしを始めて4年連れ添ってきた洗濯機なだけに、それだけ経ってもまだこんなミスをしてしまう自分に驚愕すらしています。清宮さん的にこれはあるあるでしょうか、といただきました、ありがとうございます。あー、私あれなんですよ、あの洗剤、洗濯機の洗剤はキューブ型のやつを使用していて、で、あの柔軟剤はもうその液体になってるので、基本的にはそのまあ洗剤をポンって入れて柔軟剤を注ぐっていうのをするので、間違えるってことはないんですけど、いつぞや話したあのシャンプーとリンスの替えを間違えて、あの替えがない方を買ってこず、替えがある方をもうその3つぐらい買うとかそういうのはいっぱいあるので、いや、やっぱりね、いつもやってることとはいえ、私たちもね、日々いろんなことをこう考えながら歩くわけじゃないですか。そりゃ間違えます、忘れます、人なんですから。はい、ということでありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをどんどん送ってくださいね、お待ちしております。
ヨーミヤヒナのこもれび時間、優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。ということで、私先日やってしまいました。優しさだったのにというか、もうそのむしろ相手側にはマイナスにしかなってないやらかしをしてしまいまして、あ、こんなパターンもあるのかなと思ってご共有させてください。私あのね、カフェに立ち寄らせていただいた際、あの前のお客さんがあのちょっとね、これはまだなのみたいな感じのこうお話のされ方、お話をされてたんで、あ、これは店員さん悲しいんじゃないかなと思って、次私がこう目の前に行った時にはもう笑顔で、はい、あ、いえ大丈夫です、はいってしようと思って、そういう風にしてたんですよ。で、こう商品をもらって机に着くじゃないですか。そしたら、あ、食器もらってないと思って、あ、まあでも忙しそうだしなとかも思って、でも今ちらっと見た時に人がいなかったんで、あ、パパッと行ってもらってこようと思って、すいませんって、あのフォークいただいていいですかっていただいてきて、で帰るじゃないですか。ふと、右手に今もらったフォーク、左手にレシート、お手拭き、フォークそうなんです、私頭の中にはもう、よし笑顔で行くぞ、よし何があっても大丈夫ですよって言うぞっていう心構えをしてしまったせいで、受け取ったものが何なのかを私の頭では把握しきれていなかったんです。だから机に着いた時
もうただただ店員さんがかわいそう。もう本当に申し訳ない。ああごめんなさいって。もうそういう時こそ自分が今こうどういう状況にあるのかをしっかり把握した上で店員さんにこう笑顔を向けるなら笑顔をするとかしないといけなかったんだなぁと思いました。はい、私だけかもしれませんがご共有でした。はい、ということで皆さんのご紹介させていただきます。木漏れ日ネームニララさんからいただきました。ありがとうございます。めいちゃん聞いてください。エレベーターに乗っていた時のことです。最上階についてみんなが降りていたので僕は途中でドアが閉まらないように開くボタンを押しながら全員が降りるのを待っていました。僕以外の人はみんな降りたかなぁと思ったのですが、後ろの方で僕と同じように別の開くボタンを押し続けている方がいらっしゃいました。僕はその方が降りるのを待っていたのですが、その方も僕が降りるのを待っていてくださったみたいで、どちらも降りない時間が生まれてしまい、ちょっと気まずい感じになってしまいましたといただきました。これね、たまにあるんですよね。あのっていうかエレベーターって基本その右と左とかそのお店とかに多いですよね。右左どっちもあったりとか、あと手すりの部分に横バージョンがあったりとか、これ私もやったことありますけど、どうしたらいいんですかね。本当に日によります。ありがとうございますってもうささっと降りちゃうときと、どうぞどうぞってしちゃうときと日によりますけど、でもこう確実に言えることとしては、ニララさんもその場にいた、その押してくださってた方も、もう本当にこう周りのことを思いやりがあってこう気遣いもできる、そんな空間になっていたんだろうなって思います。でも気まずいのも確かなんですよね。なのでニララさんの勇気に拍手。はい、ということで続きまして、ラジオネームエネハさんからいただきました。ありがとうございます。フェリーでカップラーメンを自販機で購入した時のことです。受け取り口にカップラーメンを食べるための割り箸が置いてあるのですが、私が買ったタイミングで割り箸がなくなってしまったので、店員さんに割り箸がなくなったことを伝えたのですが、近くの棚にもあるので大丈夫ですよと言われました。良かれと思ってした行動ですが、もう少し周りを見てから行動するべきだったなぁと反省してますといただきました。悲しい。でもわかんないんですよ。そう、本当に良かれと思って伝えただけなんですよ。だってなんかこう箸がないなと思って、じゃあもし仮に自分だけが持っていたとしても、結局次にこう来た人が、じゃあ例えばすごいもうプンプンモードでもうお怒りな状態になってて、箸ねえじゃねえかよって言って店員さんにぶつかる可能性もある。そうなるぐらいだったら、あ、お箸ありがとうございます、あと切れてますよって言えた方がこう次につながるじゃないですか。でも近くの棚にもあるので大丈夫ですよだけだったら、まあね、店員さんもね、あ、船員さん、船員さんって言うんですか、この場合は船のお方船のお方その乗務員さん、乗務員さんも忙しかったのかもしれないですけど、でももし可能であれば、お気遣いいただいてありがとうございます、確認してみますねって言ってもらえると、嘘はついてない、補充しときますねだったら、あのなんかこう嘘ついちゃうことになるけど、確認しておきますねだったら、うん、嘘はついてないし、こうその人の気遣いもポンって受け取れるしみたいな。でもね、いろんな人の状況がありますからね。とはいえ、あの本当に素晴らしいことだと思います。 さんの勇気に拍手。はい、今回はここまでです。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
水野咲です。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、リスナーのみんなと月1プロレス、あなたも参加してみませんか？あ、全然プロレスしなくてもいいんですよ。褒めてください、可愛がってください、お願いします。水野咲のホープ、ぜひ聞いてね。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸々したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組ではコモリスの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび @joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツ、こもれ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなど、いろいろとやっていますので、ぜひ会員登録よろしくお願いします。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そして私からのお知らせなのですが、もう少しで10月に入るということで、10月からの出演アニメ作品のお知らせをさせてください。まず太陽よりも眩しい星、小野寺翡翠役として出演させていただきます。そしてワンダンスよりワンダヒカリちゃんを担当させていただきます。そして最後、千歳くんはラムネミンの中にて内田優愛ちゃんを担当させていただきます。もしよろしければこちらご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いします。さて、第26回の放送でしたが、この現場に来る前の空がもうほんと暗くなっててびっくりしました。いつもだったらもうちょっと明るいのにみたいなことを思って、皆さんも夜来るの早くなるので、お気をつけて過ごしてくださいね。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
声優野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、次回のゲストはこの方、
声優の日比由里子です。
放送は毎週木曜28時から。
VTuber の早乙女あずきです。 V カフェが2周年を記念した音楽祭、 V カフェ2周年記念祭を開催。来る10月18日土曜日、神田明神ホールに約50人の VTuber が集結。 V カフェ2周年記念祭、ぜひ足をお運びください。あなたの推し VTuber が見つかりますよ。詳しくは V カフェ公式 X をチェック。
私、伊達さゆりが元気 120% でお届けする番組、伊達さゆりの伊達みラジオやってませんは、文化放送にて毎週水曜28時から放送中。
よければ聞いてください。できれば聞いてください。いや、絶対聞いてください。だって伊達に番宣してません。
文化放送が1時をお知らせします。